こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスやコーチとして女性の働くや生きるにフォーカス当てた内容でお話をしております。本日もよろしくお願いいたします。先日インスタグラムのストーリーで、夫とのね関係というか、理想は月1回定例会議として、2人で食事をして、最近の、子供の話はもちろんですけれども、お互いの話をするっていう時間を設けているんですね。で、去年はちょっと毎月は行けなかったので、今年はね、やっぱり月1回の習慣にしていきたいななんて思っています。で、それに結構こう反応をねいただきまして、やっぱりこうパートナーとか近い関係だからこそ悩んでしまうとか、難しく感じてしまうことってやっぱり多いのかなと思っていて、でちょうど武藤も昨日の配信で、お父様とのねことを話題にしていましたね。私今話しているように X とか Twitter やっていないので、武藤がまさか最近そんなうつうつとした発信をしていたっていうのを知らなくて、そして武藤がねあんなにはっきりとメンタル落ちてるってこう言うっていうのもなんか珍しいなと思って、結構心配をしています。ここで公開感想を言うのもなんなんですけれども、何ですかね、人間のね悩みの7割8割は人間関係と言われていますけれども、実際に近い人がこうストレスの要因になるほど、なんだろうな、こう気持ちがこう持っていかれますよね。もちろんね、大人なので日常的にこう、仕事だったり自分の生活だったりがあるから常にっていうわけではないと思うんですけれども、なんかふとねこうそっちに気持ちが持ってかれるっていうこと、きっと、みんな経験があるんじゃないかなと思います。もちろんねここでね武藤とお父様の関係をどうこうっていうのはないんですけれども、早くね武藤の気持ちがこう少し解放、されることを願ってるのとともに、年明けセッションとかさせてもらっている中で、やっぱりねこう年末年始普段よりも家族と時間を過ごすことでちょっと、心に負担がかかっている方って多いなって思うんですよね。それはねこう実家帰省とかで普段一緒に過ごさない人と過ごしたから感じるものであったりとか、一緒に住んでいるメンバーというか、夫とかね子供とかと、普段よりも長く時間を過ごすから感じてしまうこととかあると思うんですよね。なんかそういった意味で年明けでそこからこう気持ちのバランスを取り直すとか、先日もちょっと話しましたけど、生活を元に戻すとか、いろんな意味でここ 1,2 週間って調整をね余儀なくされている方が多いんじゃないかななんて思います。ちょっと冒頭の話が長くなってしまったんですが、今日私はテーマにちょっと子育てを持ってきています。これもねやっぱりこう関係が難しいですよね。こう親としての、監督責任がある部分と、自分とは違う人格者である部分の折り合いというかバランスを常々、模索をするというか、それこそ正解がない部分をどう、自分と子供の正解にしていくのかとかね、ちゃんとこう考える暇がないままこう日々の子育てって過ぎていってしまうっていう現実もあると思ってるんですよ。なんですけど振り返った時に、できる限り自分自身が後悔のないようにしたいなっていうのは、私子育て以外でも全部そうなんですけれども、だからこそ大事にしていることとかをちょっとねお話しできればなと思っています。 でもしかしたらこれって別に親子関係だけではなくて、大事な人、大切な人だったりとか、なんかもっとこう関係を良くしたいなって思う人に対しても、ちょっとなんかヒントになるものがあればなと思いますので、聞いていただけたら嬉しいです。今私は小学校1年生の息子と1歳の娘がいるんですけれども、もちろんね、こう成長フェーズに合わせて親としての対応の仕方とか向き合い方っていうのは変わってくると思っています。もちろんね、やっぱ1歳の娘なんかにはやってあげなきゃいけないことが多いですし、1年生の息子に関してはだんだんね、こう外から得てくる情報も多かったりするので、影響もね増えているなってすごく感じています。なので彼の部分を尊重する中で、親として、伝えてあげなきゃいけない部分とか、私個人として伝えたいなって思う部分のこの折り合いが、これからもっともっと、考えなきゃいけない部分になってくるんだろうななんてね、最近思っています。でちょっと話それるんですけど、私大事にしたい、今思ってることとか、この年始めに武藤と話していたテーマとか、漢字とか今年意識したいことを、常に手帳に貼っているんですね。でいつでも見れるようにしていて、で去年から子育てに関して書いていることがありまして、それは心配ではなく信頼、正しい子育てではなく楽しい子育てという言葉を書いています。これ誰の受け売りかわかんないんですけど、私から生まれた言葉ではないんですよね。きっとね、心配ではなく信頼とかっていうのはよく子育てに限らず、あるんじゃないかなって思うんですけど、すごく大事にしたいなと思ってこれを貼っています。この正しい子育てではなくて楽しい子育てって、まさに私の今年のテーマの面白がるとか楽しむっていう部分にすごくつながってくることで、去年のね反省も踏まえてなんですが、例えば学校のプリントとか意味わかんないくらい落書きしてくるんですよ。なんで名前書くところにそんなん書くのっていうところで、ついつい、ここは名前を書くところだし提出物なんだからと正論をね言ってしまうんですけど、なんでこんなことやってんのとか、もうとにかく面白がれればいいなっていう願いを込めています。あとは食事のマナーに関しても、座ってね、こう落ち着いて食べてほしいっていうのが理想なんですが、わちゃわちゃするわけですよ。でとんでもないところに未だにご飯粒つけたり飛ばしたりしてるわけです。ついついね、ちゃんと食べてってこのちゃんとを使ってしまうんですけど、もう何やってんの、何それって面白がれればいいなって思うんですよね。そのためにはね、こちら側の余裕とか余白を作っておかなきゃいけないっていうのはまた別問題ではあるんですが、あと声かけも大事にしているのが、やっぱりこう、宿題をやってこないとか、なんか悪いことをしてしまったり、できなかったりとかあった時に、なんでそうなっちゃうの、なんでやってこないのとか、こうやっぱりなんでを追求してしまうんですけど、これをもう切り替えて、じゃあどうやったらできるかな、どうやったらやってくれるのっていう、このどうやったらっていう言葉に変換しようと思っています。これ年末くらいからちょっと意識しているんですが、このなんでって聞いてしまうとできなかった事実にこうフォーカスを当ててしまうんですが、どうやったらできるとかどうやったらやるってなると、こうやる方だったりこうできる方に相手も、子供もこう視点をね向けてくれるんじゃないかなって思っていて、でそれプラスどうやったらって聞かれているので、自分でね考える力を、こう考える機会を渡すんですよね。これで本当にすいません、ちゃんと考えてくれるかどうかは我が子の場合はちょっと別なんですけど、最初からなんでって聞いてしまうと答えがやっぱり行き止まりになってしまいやすい。だけどどうやったらっていうと、そこに広がりがあるので、 どうやったらできるんだろうな、もしこうやったらこうなるかもしれないっていう可能性をね、そっちに視点を向けて、そっちの方を考えられる力がこうチャンスもね、養われればな、なんて期待を込めて思っています。何でもそうなんですけど、こういう意識を持ちたいっていうだけではやっぱり事実何も変わらない、変わりにくいんですよね。その中で具体的にじゃあどういう声掛けする、どういう対応するっていうところまで決めておかないと絶対できないんですよね。よくね、子供が、3歳になりました、ママとパパも3歳おめでとうございますとかっていうのあると思うんですけどどこにあるのかな、なんとも言えないんですが、本当それなんですよね。子供と同じ年数しか私たち親をやっていないので、最初からできるわけがなく、子供がいるから私たちも成長ができますし、なんか最初から自分のことできると思っちゃいけないなって最近つくづく思うんですよね。だから私の場合はやっぱり感情的に怒ってしまうことありますし、去年ね、この感情的にならないとか子供に対してそういう目標も入れてたりしたんですが、結局できなかった自分に対して落ち込んでしまったり、なんか親としてのこう肯定感がね、こう下がってしまうなっていうことに、ある意味気づいたんですよね。なので今年は怒るのはしょうがないなと、こちらも感情的になってしまう部分はしょうがない、だけどその分楽しめるように、面白がることを増やすように、そっちにちょっとね切り替えてみました。でだんだんね、上の息子はやっぱり外の世界が増えてきて、情報量もね外からたくさん持って帰ってくるのをね、こうやっぱり1年生感じましたね。これからきっとねもっともっと増えていくと思う中で、やっぱり心配事が増えていってしまうんですが、その前にちゃんとした信頼関係を作っておくことっていうのをこれから子どもの成長とともには、意識していきたい部分だなと思っていて、先日、ちょっと話変わるんですけど、お正月、年明けから私奥歯の詰め物が抜けたっていう話をしていてで年明けすぐいつも行っていないところの歯医者さんがやってたので、とりあえずそこに行ったんですよ。で応急処置でね、こう詰め物を入れてもらったんですけれども、その時に提示してもらった治療方法があったんですけれども、いつも行ってる歯医者ではなかったので、ちょっと持ち帰りますって言って、その翌週普段行っている歯医者さんに行ったんですね。でもちろんその普段から行っているから、そちらに対しての信頼が強いっていうのはどうしても当たり前のことだと思うんですが、こういうことだなってすごく思ったのが、歯医者側として、歯医者さんとしてね、こういう方法がありますって提示した上で、でもあなたは今こういう状況で、こういう状況でこっちかこっちがいいかもしれませんっていう提案と選択肢を示してくれたんですよね。で前者の方は今こうだからこうだからこうで、こっちは費用これくらいこれくらいどうしますかみたいな、すごくこう選択肢を出してくれたんですけれども、提案というよりも放りっぱなしにされた感じだったんですよ。なので結局もちろんね、普段行ってる歯医者さんで結果的に費用が高くなったんですが、ちゃんと私の今の歯の状況を見て説明してくれて、選択肢はある上でこれがいいかもしれませんっていう、こう提案をしてくれた、そこに対して私はとっても信頼を感じて納得してこう選べたんですよね。なので信頼っていう、こう言葉自体の意味合いって多分それぞれ人によって違うと思うんですけど、一つ感じたのは、しっかりと相手のことを思う、その上で、伝えた方がいいデメリットも含めて、メリットも伝えて選択肢を、提示する、で最終的にもちろん、選択権は相手に委ねるっていうことが、なんかこう信頼をしてくれてるな、信頼できるなっていう、この関係性が作れる一つだなと思ったんですよね。ついついやっぱ子供が小さい分 これしなさい、これがいいよって言っちゃうんですけど、やっぱり成長とともに今の、まあ、子どもの状況を見つつ選択肢を与えて選ぶのはあなたですよっていうこの距離感、関係が今私が思うこの信頼におけるこう一つ理想の、状態だなって、思っています。まあね、勇気のいることなんですけどねまあでもそれゆえの失敗っていうのはきっと本人にとってもプラスになると思うし、まあ、経験としてねこう絶対に失敗ってしておかなきゃいけないと思いますし、自分が選んだからこそそれを受け止める力っていうのも育まれるかなと思うので、まあ、そういう意識でやっていきたいとここで一つ宣言としても、お話をさせていただきました。年明けからね、なんか少し親子の悲しいニュースを目にすることがあって、本当に子育てって楽しくもあり、まあ、その反面やっぱり苦しくなる部分ってありますよね。私はあるんですよね。なんかそういうニュースを見てても人ごとではないなって親になったからこそ感じる部分です。私がねお話ししていることも理想論みたいな部分もあると思いますし、子育てってこう決してこう成果をね求めるものでもないので、難しいといえば難しいんでしょうけど、もうなんかシンプルに楽しめるように意識していきたいことっていうのはこう自分の中で、大事にしていきたいなと思い、ちょっと今日はシェアをさせていただきました。子育てサンプル1として、聞いていただけたら嬉しいです。最後にちょっとお知らせをさせてください。2025年も始まりました。もうあっという間に2週間が経ってしまいました。こうやってねやっぱりこう毎日についつい追われてしまうんですが、まあ、今お話ししたみたいにちょっと意識を持つことで日常がね少し変わってくると思っています。なので、2025年の目標設定セッションということで限定3名募集をさせていただいております。今年は大切なものをちゃんと大切にする1年にしたいななんて、思っている方いらっしゃいましたら、私の、公式 LINE にて募集をしておりますので、概要欄のリンクからご登録の上、ご連絡お待ちしております。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。